広報坂戸2020年9月号ナンバー1222全20ページ録音図書判例。この録音図書の階層はレベル3まであります。写真は添えられた説明文のあるもののみ読みます。録音図書判例終わり。目次。インフォメーションワイド、新型コロナウイルスに関するお知らせ、2ページから3ページ。認知症について知ろう、考えよう、4ページから5ページ。インフォメーションワイド、6ページから14ページ。インフォメーション、生活情報、15ページから16ページ。坂戸ウォッチング、17ページ。9月の健康、18ページ。10月市民相談、19ページ。坂戸探検再発見文化財巡り、第9回、捨て子ビル、20ページ。目次終わり。表紙の写真は、城山学園で消毒作業を行う学校応援団の様子です。写真終わり。お断り。再び感染が拡大しないよう、感染防止の3つの基本にご協力をお願いします。1、身体的距離の確保。2、マスクの着用。3、手洗い。新型コロナウイルスの影響で、紙面に掲載したイベント等は、中止または内容が変更になる場合があります。坂戸市役所、電話 283-1331。 インフォメーションワイド。新型コロナウイルスに関するお知らせ。問い合わせ、市民健康センター、電話 284-1621。 1. コロナ禍での熱中症対策。マスクをつけると皮膚からの熱が逃げにくくなったり、気がつかないうちに脱水になるなど、体温調節がしづらくなってしまいます。暑さを避け、水分を取るなどの熱中症予防と、マスク、換気などの新しい生活様式を両立させましょう。高齢者、子ども、障害者の方は熱中症になりやすいので、十分に注意が必要です。熱中症対策。マスク着用による熱中症を防ぐために、1、気温・湿度が高いときは特に注意。2、屋外で人と2メートル以上、十分な距離、離れているときはマスクを外す。3、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給。4、激しい運動は避ける。2、新型コロナウイルス Q&A。 質問。熱中症予防のためにエアコンをかけ続けていて換気ができない。どんな工夫をしたらいい？回答。室内温度が大きく上がらないよう注意しながら、1時間に2回以上の定期的な換気を行いましょう。換気扇。台所や浴室についている換気扇でも常時運転すれば、夏場の暑い時期でも室内温度の大きな変動を起こさないので、最小限の換気ができます。窓開け。対角線上にあるドアや窓を2箇所開放すると効果的です。外気温が低い時間帯に行い、換気後はエアコンの温度をこまめに再設定しましょう。質問。新型コロナウイルスはペットやハエ、蚊から感染する？回答。これまで新型コロナウイルスが ペットやハエ、蚊から人に感染した事例はありませんが、一般的な衛生対策として、動物に接触した後は、手洗いなどで消毒を行うとともに、ハエや蚊を増やさないように、周囲の清掃等を行うことが大切です。質問、無症状病原体保有者、症状はないが、検査が陽性だったものから感染する？回答、新型コロナウイルスでは、症状が明らかになる前から、感染が広がる恐れがあるとの専門家の指摘や研究結果も示されています。一般的な感染症対策や健康管理を心がけましょう。出典、厚生労働省ホームページ、新型コロナウイルスに関する Q&A、一般の方向け。3. 家族が感染したら？感染拡大を防止するため、同居の家族は次の点に注意しましょう。1. 部屋を分ける。共用スペース、トイレ、浴室等の利用後は十分換気を行う。2. 感染者の世話は限られた人にする。3. 全員マスクをつける。使用するマスクは部屋ごとに分ける。4. こまめにうがい、手洗いをする。手洗いは、石鹸などで10秒もみ洗いを行った後、流水で15秒すすぎましょう。これを2回繰り返すことで、十分にウイルスを除去することができます。手洗いがすぐにできない状況では、アルコール消毒液も有効です。手洗い方法による残存ウイルス比較。厚生労働省啓発資料より、手洗い回数、残存ウイルス、手洗いなし、約100万個。1回、約 0.01%、数百個。2回、約 0.0001%、数個。5、できるだけ換気する。1時間に2回以上、定期的に換気を行う。6、手で触れる共用部分を消毒する。食器、手すり、ドアノブなど、身近なものの消毒には、熱水や塩素系漂白剤が有効です。熱水消毒、食器や箸などは、80度C の熱水に10分間さらす。塩素系漂白剤、次塩素酸ナトリウムによる消毒。塩素系漂白剤を濃度 0.05% に薄めて拭く。7. 汚れたリネン、衣服を洗濯する。下痢や嘔吐により、汚れた衣服やシーツなどは手袋とマスクをつけ、家庭用洗剤で洗濯し、完全に乾かす。8. ゴミは密閉して捨てる。9. 感染の可能性がある本人の外出は避ける。家族や同居されている方もすでに感染している可能性があります。熱を測るなどの健康観察をし、不要不急の外出は避け、特に咳や発熱などの症状があるときは、職場などに行かないでください。認知症はどんな症状があるのかご存知ですか？認知症について知ろう、考えよう。9月はアルツハイマー月間とされており、世界的に認知症に関する普及啓発が行われています。この機会に認知症について考えてみましょう。問い合わせ、高齢者福祉課。認知症って？認知症とは、何らかの原因による障害のために、記憶力や判断力などの認知機能が失われ、 日常生活に支障をきたす状態です。認知症の種類。種類によって症状の現れ方は異なります。どの認知症であっても、早い段階で発見し、適切な診断・治療を開始することが大切です。アルツハイマー型認知症、レビー小体型認知症、前頭側頭葉型認知症、脳血管性認知症。これって認知症かな？と思ったことはありませんか？次に当てはまるものにチェックしてください。項目が8つあります。1、今切ったばかりなのに電話の相手の名前を忘れる。2、同じことを何度も言う、問う、する。3、財布、通帳、衣類などを盗まれたと人を疑う。4、料理、片付け、計算、運転などのミスが多くなった。5、話の辻褄が合わない。6、身だしなみに気をつけなくなった。7、慣れた道でも迷うことがある。8、些細なことでも怒りっぽくなった。4つ以上チェックがついた場合、医療機関で受診をお勧めします。そうでなくても心配な場合は、医療機関の受診をお勧めします。認知症に関する困りごとは、地域包括支援センターや認知症ケア相談室で相談できます。なお、日常の暮らしの中で認知症症状が疑われる言動を元にできる簡単なチェックです。医学的な判断基準によるものではありませんが、暮らしの中での目安として参考にしてください。市ホームページ認知症簡易チェックサイト、坂戸市認知症チェックで検索。認知症ガイドブックが新しくなりました。認知症が疑われる、または認知症の症状が見られた場合の相談先や利用できるサービスが掲載されている認知症ガイドブックが新しくなりました。配布場所、市役所、各出張所、公民館、地域包括支援センター、なお、市ホームページにも掲載しています。ご存知ですか？認知症ケア相談室。認知症の方に対して、どんな対応をしたらよいのだろうか。家族が認知症かもしれない。どうやって介護したらよいのだろうか。といったような、認知症に関する困りごとの相談や、認知症の方を介護する際の技術的なアドバイスをする場所です。費用無料。1、あったかホーム。電話、288-0005。厚川185。水曜日、午前10時から午後3時。2. シャロームグループホーム。電話 283-7232。 新堀 1-1。 月曜日午前10時から正午、午後2時から4時。予約受付時間、平日午前10時から午後4時。 3. 坂戸グループホームそよ風。電話 280-6161、 赤尾 183-1、 火曜日午前10時から午後1時。なお、相談時間については応相談。相談方法。相談日の1週間前までに希望の相談室へ電話予約。利用できる方、市内在住者、または介護が必要な高齢者の市内在住の親族や関係者の方。認知症地域学習会の資料を配布します。市では認知症を正しく理解するために、 諸山町にある認知症疾患医療センター、丸木記念福祉メディカルセンターの医師または相談員を講師とし、認知症地域学習会を開催しています。今年は新型コロナウイルス感染拡大のため、資料を希望者に対して配布します。希望する場合はお住まいの地域の地域包括支援センターにご連絡ください。坂戸市東部地域包括支援センター、電話 284-7775、 高野、中尾坂、横沼、小沼、青木、東坂戸1丁目、東坂戸2丁目、石井、島田、赤尾、塚越、富谷、栄、坂戸市西部地域包括支援センター、電話 282-4592、 新堀、堀込、小山、善老寺、竹之内、長岡、北浅葉、今西、金田、沢木、東和田、新ヶ谷、戸口、中里、塚崎、北峰、北大塚、日西花水木1丁目から8丁目、西インター1丁目、2丁目、森戸、タワメ、四日市場、厚川、かやがた、掛の上、上岩寺、欅台、西坂戸、1丁目から5丁目、鶴舞、1丁目から4丁目、坂戸市中央第一地域包括支援センター、電話 283-3721、 鎌倉町、清水町、柳町、八幡町、八幡1丁目、八幡2丁目、関間1丁目から4丁目、千代田1丁目から5丁目、坂戸。坂戸市中央第二地域包括支援センター、電話 280-3210、 日の出町、本町、中町、元町、花影町、三光町、中富町、泉町、泉町、泉町2丁目、泉町3丁目、緑町、南町、浅場の1丁目から3丁目、青浦。坂戸市中央第三地域包括支援センター、電話 288-7701、 芦山町、薬師町、溝端町、末広町、伊豆の山町、上吉田、片柳神殿。なお、地域包括支援センターは高齢者の総合相談窓口です。お気軽にご相談ください。高齢者声かけ訓練の様子とポイントを YouTube に掲載。認知症になっても安心して地域で暮らせるよう、高齢者声かけ訓練を実施しました。その時の様子とポイントを YouTube 内坂戸市公式チャンネルに掲載しています。9月15日火曜老人の日から21日月曜老人週間、市では高齢者が元気で生きがいを持ち幸せを実感できる生活を送れるように、生きがいサービス事業や在宅福祉事業などを実施しています。問い合わせ、高齢者福祉課、生きがいサービス事業、ふれあい入浴補助券交付事業、1回あたり200円分の補助券を年間12枚、対象市内在住の65歳以上の方。申請方法、申請者の身分証明書を持参の上、高齢者福祉課、郵便番号 0292坂戸市千代田 1-1-1 窓口または郵送。その他の事業、グランドゴルフ大会、ゲートボール大会、生き生き高齢者認定事業、在宅福祉事業、自宅で生活する高齢者を支援するサービスです。資格要件がありますので、申請後確認を行います。緊急時通報システム、紙おむつ等の給付、配食サービス、ふれあい収集、訪問理美容サービス、寝具乾燥消毒サービス、移送支援サービス、他にも様々なサービスがありますので、高齢者福祉課または地域包括支援センターでご相談ください。また、市ホームページにも掲載しています。老人クラブに入りませんか？老人クラブとは、地域を基盤とする高齢者の自主的な組織です。仲間との生きがいづくりや健康づくりなど、楽しく活動を行うとともに、ボランティア活動をはじめとした地域を豊かにする活動に取り組んでいます。市内40クラブ、会員数約3100人。インタビュー、老人クラブの活動を会長さんより紹介します。心に残る催しを重ねています。緑町寿会、梶栄一会長。会員数は50名を前後しています。大きな定例行事は、総会、観桜会、小さな旅、新年会などです。その他に、町内ではグランドゴルフ、健康体操などの自主サークルなどがあり、多くの会員がその運営に参加しています。総会には、文化行事としてプロ演奏家を招いてのミニコンサート、小さな旅は、送迎してくださる近郊のホテルを利用してリッチな気分に、観桜会では会場を花いっぱいにし、また高齢者を元気にしようを合言葉に発足したサロンでは、いろいろな作品を創作し、毎年秋には展示即売会をするまで成長しています。さて、思いもよらないコロナ来襲、集まりのできない中で、今後いかに活動を創造するかが大きな課題です。介護予防サポーター養成講座、問い合わせ高齢者福祉課。介護予防に役立つ情報の提供や体操の指導などを行うサポーターの養成講座です。あなたの力を地域の健康づくりのために生かしませんか？日時、10月2日から11月27日、毎週金曜日、午後1時30分から3時30分、全8回。なお、10月23日は休校。費用無料。会場、浅葉の公民館。内容、介護予防の必要性についての講義。坂戸お達者体操。介護予防のための体操の実技指導など、講師、埼玉県理学療法士会、定員12名先着順、対象、おおむね70歳までの市民で、講座終了後に地域で積極的に高齢者へ体操の指導を行うなどの活動ができる方、持ち物、筆記用具、飲み物、動きやすい服装、申し込み、9月10日木曜から24日木曜に高齢者福祉課、ファックス 283-1716、 メールアドレス sakado53@city.sakado.lg.jp、 窓口、ファックスまたはメール。なお、申し込み用紙は高齢者福祉課窓口のほか、市ホームページにも掲載してあります。家族介護教室に参加しませんか？問い合わせ高齢者福祉課。 認知症の理解と関わり、基本の気、私たちにできること。日時、9月22日火曜、午後1時30分から3時。会場、デイサービス町色、南町 7-7-1。内容、紙芝居形式の認知症の理解と関わり、認知症予防、物忘れの病気、子ども向け、交流会、定員10名、費用無料。申し込み受付中、株式会社 PMC ケアプラン歩み、電話 227-6960。介護する人もされる人も笑顔になる脳活性ゲーム3つのあ講習会、日時10月7日水曜午前10時から11時10分。会場、勤労女性センター。内容、講師を招いた講話、認知症予防の脳活性化ゲーム体験、参加者同士での交流、情報交換など。定員15名、費用200円、お茶代。申し込み、9月8日火曜から、ボランティア団体3つの輪研究所。電話 080-8122-4496。 Zoom でウェブ会議、語り合おう、生活様式の変化の中での集いの場、支え合いの場の取り組みとは。問い合わせ、NPO ワーカーズコープ、坂戸生き生き。電話、227-3936。新しい生活様式の中での価値観の変化や人と人とのつながりについて、事例発表や講義を踏まえつつ、今後の地域活動を一緒に考えていきます。インターネット環境が揃っていない場合は、お問い合わせください。ズームとは、インターネットを利用したビデオ会議サービスです。日時、10月1日木曜、午後2時から4時。ゲスト、加藤昭彦氏、元沖縄大学学長、埼玉県社会福祉協議会職員。定員17名、先着順。なお、このほか傍聴も可能です。詳しくはお問い合わせください。費用無料。申し込み、9月8日火曜から9月20日日曜に、NPO ワーカーズコープ坂戸生き生き。メールアドレス、skikik@roukyou.gr.jp へ、件名に、ウェブ会議参加申し込みと記入の上、名前、電話番号、テーマに沿った自分の話したいことの概略を書いてメール。なお、高齢者福祉課の生活支援体制整備事業の委託事業として実施します。命を守る地震対策。令和元年東日本台風や、今年の7月に西日本を中心に被害をもたらした集中豪雨など、水害による被害が後を絶ちませんが、地震対策も忘れてはいけません。水害の場合は、川沿いや低い土地など被害が見込まれる地域が限られてきますが、地震の場合は市内全域が被害の対象です。今一度各家庭で地震対策を見直しましょう。問い合わせ、防災安全課。見直しポイント。1、家具対策で安全安心な生活空間に。家具対策をすることは、地震から命を守ることに直結します。地震の大きな揺れで、家具が凶器とならないよう、しっかりと対策しておきましょう。1、家具転倒防止グッズを活用し、家具を固定できているか。2、寝る場所に家具が倒れてこないか。3、避難の妨げになる位置に家具がないか。避難経路も確保。 4. 割れ物の落下防止対策はできているか。滑り止めシートや落下防止テープなどを活用。見直しポイント2。もしもに備えた備蓄はあるか。大地震の場合、物流機能の麻痺により生活物資が不足することが予想されます。最低3日分、できれば1週間程度の備蓄で、災害時も安心して生活できる備蓄を確保しておきましょう。 1. 飲料水、1日1人3リットル×家族分×3日分。 2. 食料品、レトルト食品、缶詰、乾物、調味料など。3. カセットコンロ、ボンベ。4. クーラーボックス、保冷剤。5. LED ランタン。6. ラップ。見直しポイント3。忘れがちなトイレ対策。大地震が発生すると、上下水道の被害により水洗トイレが長期間、最大1ヶ月程度使用できなくなる恐れがあります。災害時のトイレ対策は長期戦です。災害時も安心して生活できるトイレ環境を今のうちに整えておきましょう。 1. 携帯トイレを備えよう。数が多い方が安心。 2. 衛生面にも気をつける。アルコール消毒液やウェットティッシュも合わせて備蓄。 3. トイレットペーパーは普段から多めに備える。 4. 匂い対策に密閉袋も用意しておく。シェイクアウト訓練。9月13日午前10時ごろ、防災行政無線により緊急地震速報の訓練放送を行います。放送後、その場で1分程度身の安全を守るシェイクアウト。まず低く、頭を守り動かないを各自実施してみましょう。ブロック塀の相談窓口。市ではブロック塀に関わる建築基準や既存の塀の点検方法などの相談窓口を設置しています。ブロック塀は個人の財産であり、所有者の責任で適正な管理をお願いします。問い合わせ、住宅政策課。10月1日木曜スタート。マイナンバーカードを利用した証明書のコンビニ交付。マイナンバーカードを利用して全国のコンビニエンスストアなどに設置されている多機能端末機、マルチコピー機にて、住民票や印鑑登録証明書などを取得できます。問い合わせ、市民課、課税課。いつでもどこでも簡単に。1. 利用時間、午前6時30分から午後11時。なお、12月29日から1月3日、メンテナンス日を除く。2. 取扱店舗、全国のセブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、ポプラ、セイコーマートなどの多機能端末機、マルチコピー機設置店舗。3. 証明書の取得手順。1. 店内のマルチコピー機の行政サービスボタン。2. マイナンバーカードの読み取り。3. 暗証番号の入力。4. 手数料の投入。5. 証明書の選択。取扱証明書の表があります。証明書の種類、手数料、利用条件の順に読み上げます。住民票300円。坂戸市に住民登録がある方。記載事項証明書300円。坂戸市に住民登録がある方。印鑑登録証明書300円。坂戸市に住民登録があり、 印鑑登録証をお持ちの方、戸籍登証本450円、戸籍の不評300円、いずれも利用条件は坂戸市に本籍がある方、なお月曜日から金曜日の午前9時から午後5時祝日を除くのみ、また坂戸市外に住民登録がある場合は利用登録申請が必要。市県民税課税非課税証明書300円、最新年度のみ発行か、なお令和2年度の場合は令和2年1月1日に市内在住の方、表終わり。必要なもの、1マイナンバーカード、利用者証明用電子証明書が搭載されたもの、2カード交付時に設定した暗証番号、暗証番号を3回間違えるとロックがかかり利用できなくなります。ロックされた場合は市民課にマイナンバーカードを持参し、暗証番号の再設定が必要となります。証明書が複数枚になる場合は、枚数がすべてあることを確認し、取り忘れにご注意ください。複数枚の証明書は単体で利用できません。コンビニで取得された証明書はホッチキスで留められていません。マイナンバーカード出張受付、証明書コンビニ交付サービスの利用にはマイナンバーカードが必要です。マイナンバーカードは申請から交付まで約1ヶ月半程度かかります。カードの交付を希望し、申請方法などに不安がある方や市役所に来庁するのが難しい方などを対象に、カードの出張申請受付を実施します。申請できる方、坂戸市に住民登録がある方、なお15歳未満の方、または成年被後見人の方が申請される場合は、必ず法定代理人が同行してください。持参するもの、交付申請書、通知カード、印鑑、顔写真、縦 4.5cm× 横 3.5cm、 住民基本台帳カード、持っている方のみ、顔写真付き本人確認書類、なお持っていない場合は相談してください。マイナンバーカード出張受付日程表、日付会場の順に読み上げます。10月7日水曜、西西地域交流センター。10月8日木曜、北坂戸出張所。10月13日火曜、スグロ公民館。10月14日水曜、東坂戸出張所。10月15日木曜、三好の公民館。10月21日水曜、城山公民館。10月22日木曜、大谷公民館。10月27日火曜、中央図書館。10月28日水曜、浅葉の公民館。10月29日木曜、市民健康センター。なお、時間は、全日付とも午前9時から午後5時です。犬の登録、集合狂犬病予防注射。犬の登録、集合狂犬病予防注射は、新型コロナウイルス感染症拡大防止策を行った上で、次の通り実施します。なお、感染症拡大状況によって中止になる場合があります。問い合わせ、環境政策課。集合注射日、料金案内、対象、生後91日以上の犬。集合注射日程、時間、午前9時30分から11時30分、9月25日金曜、スグロ公民館分館跡地、9月26日土曜、西西地域交流センター、 9月27日日曜、市役所。登録済みの犬、3500円。駐車料金、2950円プラス、駐車済み票交付手数料550円。未登録の犬、6500円。駐車料金、2950円プラス、駐車済み票交付手数料550円プラス、新規登録手数料3000円。なお、犬の登録をしていない方は、駐車と一緒に会場で登録してください。また、料金は1頭あたりの金額です。支払いの際は、釣り銭のないようにご協力をお願いします。当日の注意事項。1、マスクを着用し、咳エチケットを徹底してください。2. 発熱や風邪症状のある場合は、来場を控えてください。3. 順番待ちの際は、間隔を空けて並んでください。4. 駐車時に犬を抑えられる方が原則一人でお越しください。5. 犬が糞をした場合は、飼い主が持ち帰ってください。集合駐車に都合のつかない方。12月31日木曜まで、動物病院で注射を受けてください。市と協定を締結している動物病院では、注射を受けたその場で注射済み票の交付申請手続きができます。詳しくは市ホームページをご覧ください。今回、集合狂犬病予防注射を接種される場合でも、来年度4月実施予定の集合狂犬病予防注射が接種できます。動物愛護週間、9月20日日曜から26日土曜。この機会に飼っている動物や身近な動物についてもう一度考えてみましょう。動物愛護推進員を募集。県では動物の愛護や正しい飼い方に関する普及啓発にボランティアとしてご協力いただく彩の国動物愛護推進員を募集します。任期令和3年4月1日から令和6年3月31日3年間。活動内容、動物の愛護と適正な使用管理の重要性について、地域住民の理解を深めるための啓発活動など。募集人数30名。11月30日月曜、募集締め切り。詳しくは埼玉県生活衛生課へお問い合わせください。電話 048-830-3612。 犬猫についての相談先。1、犬について坂戸保健所、電話 283-7815。 2、猫について埼玉県動物指導センター、電話 048-536-2465。 3. 飼い犬や猫の行方不明環境政策課。なお、保健所、警察署または近隣市町村への連絡も有効です。 4. 道路上の犬猫などの死体、西清掃センター、電話281-3575。なお、土日祝日などは市役所へ。国勢調査2020、インターネットや郵送での回答をお願いします。国勢調査とは、我が国において最も重要な統計調査です。人口や世帯の実態を明らかにするため、統計法に基づき5年に一度実施されます。基準日、10月1日。日本に住むすべての人と世帯を対象。問い合わせ、庶務課。調査書類の配布。9月中旬から下旬ごろ。1、調査員がインターホン越しに世帯主の氏名、 世帯員数などを確認。2、インターネット回答用 ID や調査票などの関係書類をポスティング。なお、上記の方法で調査ができない場合は、新型コロナウイルス感染症対策を講じた調査員が直接確認配布します。調査への回答、9月下旬から10月上旬、パソコン、スマートフォンなどからのインターネット回答または郵送回答、上記の方法で回答できない場合は、新型コロナウイルス感染症対策を講じた調査員が回収に伺います。調査の対象、住民票などの届出に関係なく、10月1日現在、日本に普段住んでいる人、世帯が対象となります。すでに3ヶ月以上住んでいる人、10月1日の前後を通じて3ヶ月以上住むことになっている人、外国人も含みます。調査への回答義務、統計法では正確な統計を作成するために、調査に回答する義務、報告義務が定められています。また、国勢調査に従事する者には、守秘義務が課せられ、調査票の記入内容は厳重に保護されます。調査の内容、男女の別、出生の年月、就業状況、就業地または通学地、住居の種類など、全16問、回答時間約10分。調査結果は私たちの暮らしのために、調査の結果から得られる人口は、日本の人口の基本となる法定人口として、選挙区の区割りや地方交付税の算定の基準などに利用されます。また、男女、年齢別人口、中間人口、世帯構成、産業別の人口などの統計は、国や地方公共団体の社会福祉、雇用、環境整備、防災対策など、さまざまな施策の基礎データとして利用され、民間においても私たちの暮らしに役立てられる基礎データになります。国勢調査を装った詐欺にご注意を。調査員は身分を証明する国勢調査員証を携帯しています。調査では次のことを行うことは絶対にありません。金銭の要求、銀行口座の暗証番号などを聞く。怪しいなと思ったら庶務課にお知らせください。不審な訪問者、電話、電子メールなど。調査票の記入の仕方などに関する問い合わせ。国勢調査コールセンター。受付時間午前8時から午後9時。電話0570-072020または IP 電話用03-6636-9607。9月10日木曜から16日水曜は自殺予防週間、生きることを支えるために私たちができること。令和元年、日本では2万169人の方が自ら命を絶っており、自殺者数は交通事故死亡者数の6倍以上に上ります。あなたの身近な方の生きることを支えるためにできることを考えてみませんか。問い合わせ、市民健康センター、電話284-1621。さまざまな原因、本市の自殺の原因として健康問題 63.8% が最も多く、次いで経済・生活問題、家族問題と続きます。こうした悩みに加えて、本人の性格傾向、人生観、その人を取り巻く環境などが複雑に絡み合って、 自殺に至ると考えられています。追い込まれた末の選択、自殺に至った人の多くは、さまざまな悩みによって心理的に追い詰められた結果、うつ病などの心の病気を発症し、正常な判断ができなくなって、自殺しか解決策がないと思い込んでしまう、追い込まれた末の選択なのです。うつ病のことを知っていますか？うつ病をはじめとする心の病気は自殺の原因となります。うつ病は深刻なストレスの蓄積が原因となり、悪化すると心身にさまざまな障害を引き起こしますが、早期に気づいて早めの対応を取ることが大切です。うつ病のサイン、次の項目に当てはまるものがあれば、うつ病のサインかもしれません。まずは優しく声をかけてください。1. ぐっすり眠れていないようだ。 2. 体調不良を訴えることが多くなった。 3. 食事を残すようになった。 4. 人付き合いを避けるようになった。 5. 笑顔が見られなくなった。 6. 狩猟が増えた。ゲートキーパーになりませんか？ゲートキーパーとは、命の門番という意味で、悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞き、必要な支援につなげ、見守る人のことで、特別な資格は必要ありません。声かけ、身近な人のいつもと違う様子に気づいたときは、声をかけ、さりげなくあなたを心配しているという気持ちを伝えるようにしましょう。傾聴、本人の気持ちを尊重し、じっくり話を聞くことが大切です。悩みを抱えている人は、打ち明けることで心を軽くすることができます。つなぐ、問題解決のため医療機関の受診が必要な場合は、本人の気持ちを尊重しながら連絡し、予約を取るなどしてあげましょう。心の体温計で簡単メンタルヘルスチェック。心の体温計は、携帯電話やパソコンから簡単にストレス状態や落ち込み度をチェックできます。相談期間も表示されますのでご利用ください。ホームページアドレス https://fishbowlindex.jp/sakado/ 知ろう、防ごう、慢性腎臓病の予防。問い合わせ、市民健康センター。電話、284-1621。ご存知ですか？あなたの大切な腎臓のこと。腎臓は、背中側のやや上部に左右一つずつあり、主に三つの働きがあります。1、尿を作る。血液から、不要物を取り除いて、尿の元を作り、生きていく上で、最適な体の状態にしています。2、血圧を調整する。体内の水分量やナトリウム量を調整し、血圧を一定に保ちます。3、血液を作る。エリスロポエチンというホルモンを分泌して、赤血球の生成を促します。慢性腎臓病、CKD は、誰でもかかる可能性がある病気です。加齢とともに、腎臓の機能は低下していき、慢性腎臓病が多くなります。また、高血圧、糖尿病、脂質代謝異常や、 肥満、メタボリックシンドロームの方や、家族に腎臓病の方がいる場合は注意が必要です。さらに、腎臓の機能が低下し続けると、心臓や血管に負担がかかり、やがて狭心症、心筋梗塞、脳卒中などの心血管疾患に至ります。慢性腎臓病は初期には自覚症状がほとんどありません。適切な治療を行わずに放置すると腎不全となります。腎不全になると人工透析により機能しなくなった腎臓の代わりに体内の老廃物や毒素を排出させなければなりません。人工透析は週3回、1回につき3時間から4時間の通院が必要になるとともに、水分、塩分等の飲食が制約されるため、本人や家族の負担がとても大きくなります。簡単チェック。当てはまる項目が一つでもあったら要注意。生活習慣を見直してみませんか。1、尿検査で異常を発見されたことがある。2、排尿の回数が増え、夜中に頻繁にトイレへ行く。3、尿量が変化した。4、タバコを吸う。5、体重が異常に増えた。6、顔色が悪い。7、血糖値や血圧が高め。8、疲れがたまりやすい。9、息切れがする。10、むくみを感じたりする。11、塩分の多い食事を好む。12、検診を定期的に受けていない。13、検診結果に興味がない。14、家族に腎臓病の方がいる。生活習慣を見直すきっかけに参加してみませんか。1、慢性腎臓病予防講演会。慢性腎臓病予防の知識を深め、健康管理に役立てましょう。日時、10月2日金曜、午後2時から3時15分。場所、ワークプラザ。内容、慢性腎臓病の基礎知識。対象、市内在住者。定員、30名、先着順。講師、稲葉宗道氏。埼玉医科大学病院医師。申し込み、9月8日火曜から。市民健康センターへ電話。2、慢性腎臓病予防の食事教室。自分の食事の特徴を知り、食生活を改善しましょう。日時、10月15日木曜、29日木曜、午前9時30分から11時。場所、市民健康センター。内容、慢性腎臓病予防の食事。対象、市内在住者。定員20名、先着順。講師、坂本香里氏。女子栄養大学管理栄養士。申し込み、9月8日火曜から市民健康センターへ電話。参加者の声、令和元年度の講演会に参加された方のアンケートをご紹介します。講演会に参加して毎日規律正しい生活が必要だと思いました。塩分について自分では気をつけていると思ったが、教室に参加してみてまだまだ減塩が必要だと思いました。慢性腎臓病を理解することと病気について自分でしっかり学ぶことの大切さを実感しました。個別相談、慢性腎臓病の進行とそれによる人工透析への移行を防ぐため、健康相談を実施しています。保健師、栄養士による個別相談を事前予約制で行っています。ご活用ください。
坂戸ファミリーサポートセンター協力会員講習会。日時、1、 10月15日木曜午後1時30分から4時30分。2、令和3年2月3日水曜午後1時30分から4時30分。場所1、千代田公民館。2、北坂戸公民館。対象、育児を応援したい市内または隣接する市・町に在住する20歳以上の方。申し込み、坂戸ファミリーサポートセンター。電話 299-5790 へ電話。坂戸ファミリーサポートセンターとは、安心して子育てができるよう地域で助け合うために、保育施設への送迎等の子育てのサポートが必要な方と、お手伝いができる方との仲介をしています。私立幼稚園運動会、問い合わせ、教育総務課。表があります。幼稚園名、開催日、場所、未就園児プログラム時間、電話番号の順に読みます。坂戸富士見幼稚園、9月26日土曜、坂戸富士見幼稚園、10時ごろ、281-8965、日西幼稚園、9月30日、水曜、日西幼稚園、10時ごろ、281-1386、大谷幼稚園、10月3日、土曜、大谷幼稚園、中止、287-1452、坂戸香る幼稚園、10月3日、土曜、石井本園グラウンド、中止、281-1950、金山幼稚園、10月10日、土曜、幼稚園グラウンド、中止、282-1627、坂戸ひまわり幼稚園、10月10日、土曜、坂戸ひまわり幼稚園、要問い合わせ、282-2890。坂戸あずま幼稚園、10月15日、木曜、市民総合運動公園、中止、281-8715。坂戸幼稚園、10月17日土曜、坂戸小学校、10時45分ごろ、281-0038。カピラ幼稚園、10月17日土曜、カピラ幼稚園、中止、286-9021。表終わり。なお、雨天振り替日等詳しくは、各幼稚園へお問い合わせください。道路に樹木等が張り出さないよう、適切な管理をしましょう。道路上に樹木等が張り出していると、道路通行者の視界が阻害され、交通トラブルの原因となります。次のような状況等が原因で、歩行者や自動車等に事故が発生した場合、所有者の責任を問われる可能性があります。具体例、車道、歩道に対して樹木等が張り出している。枯れ木、折れ木等による通行障害の恐れがある。樹木等の繁茂による通行障害の恐れがある。所有者の方は 樹木等の定期的な剪定作業など、適切な管理をお願いします。問い合わせ、維持管理課。明るい人権、外国人の人権について、30回。外国人の方々には、人種や言語、宗教、習慣等の違いから来る偏見や誤解などにより、人権に関わる様々な問題があります。近年、特定の民族や国籍の人を排斥する種子の差別的言動であるヘイトスピーチが大きな社会問題となっており、こうした言動の解消に向けた取り組みを推進するために、平成28年に、本法外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取り組みの推進に関する法律、ヘイトスピーチ解消法が施行されました。人権に国境はありません。外国人も日本人も一人の人間としてお互いを理解し合い、認め合うことが大切です。問い合わせ、人権推進課。